空中紳士。この世におさらばを告げる男。その都の、いわば銀座通りの裏町に、シセリアというカフェがある。この物語は、そのカフェのほの暗い一隅から解き起こすのが最も適当である。たくさんのついたて用のもので仕切られ、できる限り光を覆い隠したそこの客席の最も奥まった一隅に、二人の青年が訂正に語り合っていた。彼らは二重ボタンの短い上着に裾の広いパンツというモダン好みの身なりをしたいずれ劣らぬ美しい青年たちであったが、注意深い観察者は、彼らの一人が見るがごとき放狂の美少年ではなくて、実はその大型のハンチングの中に渦巻く黒髪を押し隠した年若い婦人であることに気づいたかもしれない。まことにその通りで、この青年こそ今都に名の高い朝陽新報の名婦人記者、星野流子の変装姿に他ならぬのだ。相手の青年はこれは本当の男に相違ないのだが、星野流子の数多い男友達の一人で、学校を出て外務省の腰弁になったばかりの、言ってみれば見習い外交官なので。名前は平山松太郎という、外務省のお役人というよりはダンスのうまいナイスボーイとしてある方面では名を打っている青年。言うまでもなく、異性としての流子の魅力に引きつけられて、むしろ彼女を格好している一人なのである。したがって、二人の関係は一見年少に見える流子の方が一枚上にいて、何かにつけて相手を子供扱いにしているといった調子が見えている。もう夜も更けて、やがてカフェの店を閉じるに間もない時刻である。入り口に近いテーブルにたった一人残っている他には客もほとんど帰り尽くした。その夜更けに女の身で若い男とこんな場所で話し込んでいるというのは、職業柄とはいえ、もし彼女が男姿に変装していなかったなら、まことに妙な感じがしたに相違ない。だから彼女はそれを心得て、カフェなどで夜更かしをする場合には、昼間の職業上の変装をわざと解かないでいるわけなのだが。
じゃあ、あなたは、どうしてもルール殿下がこの都へ忍び込んでおられるというのですね。
平山青年は緊張した顔つきで低いながらも力のこもった声で言った。そう。私にはそれを信じる理由があるのです。でも、それはあなたが外務省の人だから隠さないでお話しするのよ。政府にしても無論知っているはずです。あなたが知らないのは腰弁だからよ。あら、ごめんなさい。青年紳士星野流子は、そばに聞く人のないのに安心して記事の女言葉を使った。
僕の専門は品の方だから、それにおっしゃる通り、腰弁だから。無論詳しいことは知りませんがね。R国の内紛については、よりより噂を聞かないでもない。
情熱に任せて恋から恋に生きるルール殿下。殿下が一部の国民から信望を失われた機に乗じて、妖帝キケロ陛下を擁立し、国政を欲しいままにする首相ピラテーヌ卿。卿に対抗してルール殿下の帰国を策する前首相ベレスタ。農民党首領アマニ。そしてその紛争に巻き込まれて不幸せな日を送っているメリノ皇太后。先のルール殿下の妃エレン殿下。
登場人物はまずこんなものですね。